はい。小畑さん、こんにちは。今週もよろしくお願いいたします。
はいはいはいはいはい。お見事人、小畑さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本日は3月17日月曜日の孤独の儚いラジオです。私、儚い凛太郎です。毎週月曜日と木曜日と土曜日は、ここと、雄三さんをゲストにお迎えして、10分雄三をお届けをしておりまして、毎週私と小畑さんで担当とテーマを決めてお話をするというスタイルの番組ではあるんですが、今週私が担当なんですけれども、ちょっとテーマ的に、まとまった、準備ができずに、ちょっと仕事 と忙しくて、時間がなくてできなかったんで、まあ、別冊10分以上の続きといいますか、近況ですとか、いろいろ、まあ、気になるニュースですとか、そのようなことを、まあ、今日と木曜日、理解をかけてお話し、する会になります。ので、どうぞお付き合いくださいという感じなんですが、
はい、
まず最初に、先週、先々週かの、3月8日の、別冊10分映像の最後に、小戸さんが、講演会に行かれた。で、そのテーマがなかなか面白そうなテーマだったんで、時間切れになる前に、この回でお話、改めてお話しいただこうと思いましたんで、まずそのお話から、よろしいですか？
わかりました。はい、浜のり子さんの講演会にいたって話ですよね。
はい、
その、まあ、その時のテーマが、日本の政治は今、2040年、早期とかすソーシャルメディアっていう、そういう、テーマだったんですよね。その、まあ、偽予言者っていうふうに、まあ、この浜さんが考えている、ね、内外で、徘徊する偽予言者と、ちまたを徘徊する偽予言者っていうことで、まあ、欧米に目を向けると、ドナルド・トランプ、あと、イギリスはね、ナイジェル・ファラージェっていう人がいるらしいんですよ。
はい。
あと、ドイツだとドイツのための選択肢っていうのは、まあちょっとこれは、人というよりも一つのね、政党というか、
政治、
まあまあ、あと、いわゆる、ね、ポピュリストっていう人がいるよと。
はい、
やっぱ日本で言うと、玉木雄一郎さん、国民主党。あと、石丸伸二さんとかですね。浜本太郎さんとか、兵庫県の斉藤元彦さんとかですね。あと、日本の維新会とか、参政党っていうのが、まあ、そういう意味では、偽予言者だと、浜本さんに言われてると
。
で、どういう共通点があるんだ、みたいなね。
不
思議で。まあ、共通点としては、まあ、いわゆる、ソーシャルメディア、いわゆる SNS なんかを駆使して、まあ、活動していると。で、まあ、いわゆる、その、いわゆる新聞とかなんかをね、オールドメディアと呼んで、ニューメディアみたいな形なんですよね。
はい
はい、まあ、で、浜さんは、まあ、なぜ彼らが偽予言者なのかというと、偽予言者の見抜き方っていうのが、ね、話になったんですよ。
はい、はい。
で、偽予言者は特徴が2つあると言って、その一つが誰が悪いのかを、まあ、まあ、ある意味では簡単に教えてくれると。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
生活がね、大変なのでね、が悪いのかと。
はい。はい。
で、それとも関係するんだから、特徴二つ目は、敵がどこにいるのかって教えます。
はい。
で、特徴その三っていうのは、まあ、まあ、ある意味ではその、今の自分たちの生活などが、の不満がある人たちが、の言ってほしいこと。を言ってくれると。で、特徴4は、やっぱり、それとも関係するんですが、耳心地の良いことを言ってくれるっていうのがね。
はい、
まあ、浜さん言うと、予言者、偽予言者ですけどね。
うん。
4つの特徴なんですよ、と。
はい。
いうね。で、まあ、その、じゃあ、どういう、耳心地の良いことを言ってるかというと、例えば、トランプはメイクアメリカグレートアゲンとかね。
はい、はい。
手取りを増やそうとかね。これはトランプさんのやつなのかね、
はい。
国民主党の玉木さんが言ってたことですけども、ね、はい、山本太郎さんは政治はロックだみたいなね。
はい。
というような、まあ、還元を囁くと、なんとなくね、分かってわからないような、言ってくれると。ね。で、まあ、その人々が不安と不安があって、と怒りがあって、ね、それに反応して、 ね、あるいは番狂わせが起きてしまってるわけですよね。うん、トランプが再度勝利するとかね。国や極殺政党が入ってくるとかね。うんうん、日本ね、あの、泡沫みたいに、一時期は支持率であった、ね、国民主党がね、世論調査だと野党第一党みたいな状況ですよね。で、まあ、なぜじゃあ、いわゆるインテリって言われる人は、権者に敗北するのかと。
ああ。
やっぱどっかに侮りがあるんじゃないかというふうに浜田さんは言ってるのね。
なるほどね。
はい、そういう侮りがね、インテリから見るとね。
はい。はい、
うん、そういうですね、話があってですね。
うん。
じゃあ本当にでも日本の政治が必要としてるのはどういうものかっていうようなことでですね。
はい。
まあ、あるいは真の預言者、偽じゃなくて真の預言者が必要じゃないかと。
うん。はい。
これからの社会、世界がどうなっていくのかっていうことね、うん。
はい。はい。
うん。で、なんか、真の預言者5つの貴重紐っていうことで、声と目と耳と手と力っていうのがあるんだって言ってるんですよ。
はい。
声は荒れ野で叫ぶ声っていうね。
ああ。
荒れ野で叫ぶ声は、いわゆる諫言を発せず、警告を発せると。甘いことは言わないけど、警告を発せると。
うん。
で、荒れ野で叫ぶ声っていうのは王様裸だと。
うん。
で目は涙する目っていや他者の痛みを、
ね、そういう風に
痛みとしてもらい泣きできるような人と、うん、で耳は傾ける耳でかすかな悲鳴も聞き逃さないと、で手は差し伸べる手で惜しみなく惜しげもなく手を差し伸べると、力は見分ける力とね、魚かエビかタマコかサソリかっていうのを見分ける力があるような人が、まあ、真の預言者なんだというふうに、まあ、浜さんは言われていて、はい、ということで最後にあの石破茂っていうのはどういう男なんだというね、大学、まあ、ひらめ男と名付けたいって言っておりましたけども、じっと海底に張り付いていて、上目遣いで改良だがって、ね、伺いすぎて手のひら返しを繰り返すみたいなのが言っておられましたが、ね、で、まあ、その、石破さん曰く、まあ、ひらめ男の石破さん曰く、楽しい日本と。本当に皆さんきらそうなのと。この真の預言者が叫び涙し、傾聴し、手を差し向いて、良きものを与えると。そのような日本を浮かる日本じゃ、楽しい日本ではなくて、まあ、優しい日本が必要なんじゃないかな、みたいなことをですね、浜さんは最後に述べておられました。まあ、浜さんが言ってることは正しいかどうかよくわかりませんけれども、まあ、非常に面白いというかね、まあ、亡くなった森永さんも最後にね、この優しい日本というか優しさみたいなのが必要だな、ということをね、本当に今、こう、対立やね、分断っていうのがさ、激しくなっている中でね、そういうようなことを言っておられましたが、まあ本当にその、なんていうかな、この、いわゆる、右左に、偽の預言者がいると。で、会場で質問でね、山本太郎さんがとても好きなんだけど、なぜ偽なんですかみたいな質問もあったんですよ。でもうちょっと詳しくそのこと話しておられましたが、でまあ、山本太郎さんは、ある意味で真面目だと、浜さん見てるわけですね。別に弱い人のことも考えているでしょうけれども、彼の政策なんかは、なんていうかな、この、ある意味ではポピュリストと同じようなね、
うん、
国債どんどん発行すればいいな、みたいなさ、
うん、
まあ、消費税とりあえず廃止すればいいな、みたいなね。本当にそれで、なんていうかな、みんなが幸せな社会ができるのかどうか、その耳当たりはいいことは言ってるけど、ということで、彼も一つの偽の預言者じゃない、ポピュリストだというふうに、まあ、浜さんは言っておられました、ということでございます。
なるほど。
まあ、なかなか面白かったですよ、講演会。
なかなか。はい。
オンラインだったんですよ、オンラインの講演会。
ああ。
はい。うん。浜さん来なくて、みんながそこで集まって、
ということ
ですね。なんとかチラシが出てたんだけど、ちょっと初め見たとき、これって来るって勘違いしないかなと思って、なんかオンラインでちょっと書いて来ないですよって言った方がいいですよって言って、ちょっとリハーサルしたんですけどね、前にね。その時に。まあでもなんとか、あれでしたね、オンラインでも、大きなスクリーンに映したんですよね。浜さんを。そんな形でなんとかできましたけど、以上です。
はい。そうですね。 まあ、真の預言者が、どういうものなのかっていうのは、ちょっと、まあ、明確にはいい。
まあまあ、誰かとかそういうことは言ってないですけど、まあ、浜さんがね、本当にもっとこう、甘い言葉だけは言うわけではないし、かといって、ね、人を突き放してね、対立だけ煽るというような人じゃないっていう人だと、人っていうか、そういう政治勢力って言った方がいいのかもしれませんね。
ね、偽預言者って言うと、あと、あれですね、その、まあ、敵を作るっていうことも関連するかもしれませんけども、とにかくこの一点突破的な主張
も、い
ますよね。
そうだね。
それこそ、小泉郵政改革もそうでしたけども。
そうだね。で、財務省書いたんだみたいな、そうですよね。
だから、割とね、そうじゃない政党が、こう、相対的に沈んでしまうっていう、それ一点突破だけ
してる。まあ、そうなんだよね。
ね、思うんですけど、103万の壁と高校、無償化ばかりやっていて、地道に他の政策について国会で議論している立憲民主党とか日本共産党とかの報道がほとんどされないっていう。
そういうものがありますよね。
ね、なんなんだこれはっていう。
わかりやすいものとか、今だってさ、映画をさ、
はい、
2倍速で見たりするような時代なので、それがわかりやすいかどうかみたいな分が価値判断としてあるのかもしれませんね。
秋であらすじ、詳しいあらすじを見てから見るとかね、そういう。
だからあんまりこう深く考えずに分かるものがいいみたいなね。うん、
だからそれね、真の預言者はそれに立ち向かっていかないといけない。
そうさ、立ち向かっていかなくちゃいけないんですよ。
ちょっとなんか私のターンだね、その心さんにお話しいただいて。
ごめんなさい、ごめんなさい。
いや、別にごめんなさいです。でもすごい、なかなかいろんな問題が整理されてる感じがして、よかったです、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ次回も心さんにお願いしようかな。
はい、いえいえ、立憲次回。
じゃあ、木曜日は私が、まあ、話すことになると思いますので。は
い、お願いします。
お願いいたします。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。